大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。
はい、一週間のご無沙汰でした。こんにちは、今週もよろしく。大岩健一です。先週に比べると晴れて初夏らしい陽気の日も多くて、梅雨に入りそうで入らない。でもそろそろ6月ですからね。今年は梅雨入り早めのようですよ。来週あたりになるんでしょうか。そういえば先日、6月から東京での映画館の営業を認めてほしいと、あの吉永小百合さんがテレビのカメラの前で訴えたっていうのがニュースになりましたよね。コロナの緊急事態宣言が出ている東京や大阪では営業自粛になっていて、新作が公開できない状態が続いていますからね。吉永さん自身の新作映画も東京などではまだ見られないんですけどね。これは東京都が演劇やライブ、それに寄席なんかは認めているのに、なぜ映画館とプラネタリウムは自粛なんだっていう抗議の意味でもあるんですけども、そりゃ考えてみれば、寄席では大口開けて大笑いしてるのにね、声は出さずにおとなしく見る映画館がダメっていうのはちょっと変ですもんね。小池知事もそのあたりきちんと説明していませんしね。まあ以前もこの番組で私喋りましたけども、これは東京、大阪、名古屋あたりだけの話にとどまらず、結局そういう大都市で公開できないと、緊急事態宣言が出ていない長野県なんかでも配給会社は公開をしばらく見合わせようなんていう作品も出てしまうんで、決して人事ではないんですよね。オリンピックをやるやらないよりは影響を受ける業界の人の数、全国に大勢いると思うんですよね。ぜひしっかり対応してほしいと思うんですけども。さて、話はガラッと変わりますが、今週のこの番組は最後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、岡崎由紀さんの3曲を取り上げるんですけどね。先週私自慢げに、いやーかけたい曲も手に入れる手はずが整いましたなんてことを喋ったんですけども、あの後実は青くなったんです。なんでかって言いますとね、前回のインデックスオでは大橋純子さんをやったんですけども、その時我が家の近くの CD レンタルの大きなお店へ行って、大橋純子さんのすぐ隣に岡崎由紀さんのベスト版 CD がありまして、おお、これはかけたい曲ちゃんと入ってるなと確認してあったんですが、この前の日曜日にそれを借りようと出かけていったらば、ガーン、5ヶ月の間に整理されていてないんです。大橋純子さんのはちゃんと残ってるのに、どこ探しても見当たりませんでした。ずっとチェックしていなかった私が甘かったんですけどね。というんで慌ててレコードを探したり、一曲はネットでダウンロードしたりと、もうこれからは前の週に自慢げに言うのやめようと肝に銘じました。そんなこともあるんだなっていう教訓になった一週間でしたよ。はい。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ聞こえてきました今週の1曲目、聞き覚えのあるイントロでしょ。美空ひばりさんの愛さんさんは1986年に出ているんですけども、その後作詞作曲をした小倉圭さんがセルフカバーという形で出しています。今週の1曲目は小倉圭さんの愛さんさん。番組の1曲目にしてはちょっとおとなしめというか地味でしたけども、今週最初に聴いていただいた曲は小倉圭さんの愛さんさんでした。
蔵出しコレクション。
5月も今日を含めてあと3日だけですけどね。この番組今月最初の放送は1日で、その1曲目にユーミンの5月を歌った曲として緑の街に舞い降りてをかけましたね。きっと今月はラジオ各局いろんな番組でかかったと思うんですけども、この曲1970年代に松任谷由実さんのいろんな曲をカバーしていたハイファイセットも歌っていまして、しかもこれが男性ボーカルなんですよ。今日は5月もあと少しなんで、ちょっと珍しいそちらを聞いていただくことにしましょう。もともとこの緑の街に舞い降りてっていう曲は1975年、昭和50年にユーミンが岩手県を旅行した時に作った曲で、まあその旅行がコンサートツアーだったのかプライベートな旅だったのかは分かりませんけどもね。歌詞に出てくる地名は盛岡なんですが、岩手県にある空港は花巻空港だけなんですね。盛岡に一番近い空港で、花巻といえばそうアメリカメジャーリーグロサンゼルスエンジェルスの大谷翔平選手、花巻東高校出身ですけどね。もう一つ有名なのはあの宮沢賢治のふるさとっていうことです。 だからこの曲の歌詞に出てくる銀河の童話っていう言葉は宮沢賢治の銀河鉄道の夜のことなんでしょうね。1979年昭和54年にリリースされた悲しいほど天気というアルバムに入っていまして、以来ユーミンのコンサートツアー盛岡公演が行われる時には必ず歌われているんだとか、まあそういった縁で2009年からは岩手花巻空港のイメージソングとしてターミナルビルの館内で流されているんだそうですよ。そしてこの年の4月にはなんとユーミン直筆の歌詞のレリーフが2階のロビーに置かれました。その除幕式のセレモニーにはユーミンも招待されて本人が直接除幕したんですって、またその1年後には空港の中庭にシナノゴールドと富士2本の木が植えられてユーミンのリンゴの木と名付けられたんだそうです。このコロナ禍が終わって自由に旅行に行けるようになったらば、ぜひ岩手県方面に行った時には花巻空港で見てみてくださいね。これから曲をかけるハイファイセットといえば、1970年代の初めに武田の子守唄や翼をくださいといったヒット曲のある5人組のフォークバンド赤い鳥が、その後紙風船とハイファイセットに分かれたのはご存知の方も多いと思うんですけども、ハイファイセットとしてのデビューは1975年で、シングルの曲はユーミンの卒業写真のカバー、また初期のアルバムには海を見ていた午後、中央フリーウェイ、冷たい雨などユーミンのカバー曲がたくさん入っていました。その中で緑の街に舞い降りてが入っているのは、ユーミンの悲しいほど天気と同じ年の同じ12月に発売されたクォーターレストっていうアルバムなんですけども、ね、ほぼ同時に出ているんですね。ではそのハイファイセットの男性ボーカルで聴いてください。緑の街に舞い降りて。いかがでしょうか。ユーミンの曲とはアレンジもそれなりに変わっていて、雰囲気もかなり違いますよね。5月の曲は5月のうちにかけなきゃいけない。今週の蔵出しはハイファイセットの男性ボーカルで緑の街に舞い降りてでした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、今年のアカデミー賞でアンソニー・ホプキンスが83歳という史上最高齢の主演男優賞を獲得した作品、ファーザーです。アンソニー・ホプキンスといえばちょうど30年前になるんですね。91年にジョディ・フォスターと共演した羊たちの沈黙では、まあかなり怖いサイコパスの男を演じたのが印象的でしたけども、その作品でも主演男優賞を取っているんですが、今回は実年齢とほぼ変わらない81歳の役だったんで、自分の人生の経験を役に反映させればいいから、むしろ楽にできたとインタビューでは語っているんですね。この映画、監督を務めたのはフランスの劇作家で演出家でもあるフロリアン・ゼレールが自ら手掛けた芝居の脚本ですから、戯曲といいますか、その映画化っていうことで初めてメガホンを取った作品なんです。ですからメインの登場人物は7人ほどしかいなくて、確かに芝居らしい作りだなと思いましたね。ロンドンで一人暮らしをするアンソニーは軽い認知症になっています。近所に暮らす娘のアンはそんな父を心配して毎日一度は必ず訪ねていて、彼の身の回りの世話をしてもらおうと介護ヘルパーを手配するんですが、アンソニーは何でも自分一人でやれると拒絶して、すでに3人のヘルパーをクビにしてしまいました。ある日アンソニーは娘のアンから、新しいパートナーができたんでパリに移住するの、だからお父さんの世話は次のヘルパーさんにお願いしてあるから、今度こそ断らないでちょうだいねと懇願されます。私を置いて遠くに行ってしまうのかとショックを受けたアンソニーですが、その日彼の部屋にはアンと結婚して10年になるというポールという男がやってきます。おや、アンは前の夫と5年前に離婚していたんじゃないのか、そして新しい人とパリに行くはずではなかったかと混乱します。それにもう一人の娘、アンの妹のルーシーはもう何年も姿を見せていない。画家だと聞いたが今何をやってるんだろう。しかし思い出せません。現実と幻想の世界の混在、過去の記憶を間違えて思い出す、彼の意識の中でそんな境界線が日を増すごとに曖昧になっていくのですが、点点点というようなストーリーなんですけどね。この映画の構成というのがちょっと変わっていまして、アンソニーが見ているもの、人物が映し出されて、観客に認知症を本人の立場から体験させるっていうアプローチの仕方なんですね。それがある時突然現実に戻ったりして、見ている方も頭の中を一旦整理する作業が必要になるんですけども、そこが面白いです。 自分がどこかへやってしまった腕時計をヘルパーの女が盗んだとか、娘のアンは私のこの家と財産を狙っているとか、アンソニーが勝手に思い込んだりするところもリアルに描かれます。ちょっとヒッチコックの映画のような作りのところもありましてね、サスペンス的なカット割りがとっても刺激的でした。私自身87歳の母が施設で世話になっているんで、いろいろ思い当たってやっぱり胸に来るものがありましたし、自分の老後のこともちょっと考えてしまいましたね。娘のアンを演じているオリビア・コールマンという女優は、3年前に女王陛下のお気に入りでちょっと太めのイギリス女王を演じてアカデミーの主演女優賞を取った人ですけども、自分の思いが父親に伝わらない娘としてのもどかしさをうまく表現していて、さすがだなぁと感じました。正直言えば美人でないところがとっても普通っぽくていいですね。今週ご紹介したのはアンソニー・ホプキンス主演のファーザーでした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。公開が延期されていた日の丸ソウル舞台裏の英雄たちですが、新しい公開日が6月18日金曜日に決まりました。長野オリンピックスキージャンプ団体奇跡の金メダルを陰で支えた人々の姿を描く感動作です。白馬村のジャンプ台をはじめ長野県内各地でロケが行われました。長野オリンピックの思い出が蘇る感動のシーンが数多く登場しますよ。ぜひご覧くださいね。さて、新作映画の公開の延期が急遽決まって上映スケジュールが変更になることがあります。ご来場の前に今一度スケジュールのご確認をお願いします。また現在チケットの先行販売を見合わせています。インターネット販売はご鑑賞日の午前0時から、窓口ではご鑑賞日の劇場オープン時からチケットを販売しています。ご迷惑をおかけしますが何卒ご了承ください。また劇場にお越しの際は飲食時以外はマスクを着用していただくことや、手指の消毒、ロビーや入退場時のソーシャルディスタンスの確保など、新型コロナウイルス感染予防対策へのご協力をお願いします。新型コロナ対策の一環としてシアター内は常に換気設備が稼働しています。どうぞ安心して映画をお楽しみください。そして今週はもう一つ、グラシネからおまけの耳寄り作品情報です。21日から公開されている地獄の花園っていう映画、永野芽郁、広瀬アリス主演で、まあ今日から俺はの社会人 OL 版といいますか、ヒロインの永野芽郁さん扮する新人 OL が勤めた会社は、実はヤンキー系の先輩 OL がイケメン男子をめぐって派閥抗争をする会社だったっていう展開なんですけども、その地獄の花園の関和明監督は小布施町出身、1976年生まれの45歳です。かつて開かれていた北信濃小布施映画祭の一分映画コンテストでは、2009年と2010年に特別審査員を務めてくれたそうですよ。当時はパフュームのプロモーションビデオを演出していたり、 NHK の朝ドラごちそうさんのオープニング、ゆずが歌っていた主題歌の晴れのち晴れるやや、中島みゆきさんの麦の歌なんかも作っている人なんですね。今回この地獄の花園がメジャー作品のデビューです。ぜひ地元出身として応援してあげましょう。関和明監督、私も名前覚えますよ。その他にも七尾、川栄里奈、小池栄子といったメンバーが、さあどんなヤンキー OL を演じているでしょうか。脚本はなんとあのバカリズムが担当していますからね。絶対に笑えること間違いなしというアクションコメディです。ぜひ楽しんでください。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
そういえば先週 NHK の朝のニュースを見ていたんですが、ジョニー・デップが取り上げられていましてね。ジョニー・デップといえばパイレーツ・オブ・カリビアンのスパロー船長が一番有名だと思うんですけども、今回ニュースになっていたのは彼がプロデュースを務めた新作映画ミナマタというタイトルなんですけども、予定通りにいけばこの秋9月に日本で公開されるっていう話題だったんです。もちろんこの作品で描かれるのは昭和40年代に社会問題になった水俣病のことで、ジョニー・デップ自ら主演しているんですけどね。彼が演じるのはその水俣で公害病の悲惨さを写真に収め続けたアメリカのカメラマン、ユージン・スミスなんです。ですから日本の俳優もたくさん出演していまして、真田広之、加瀬亮、浅野忠信、国村純といった名前がキャストに入っています。音楽は坂本龍一さんが担当してるっていうことですけどね。 まあ、今後のコロナの感染状況もあるでしょうけども、予定通り秋に公開されるといいんですけどね。まあ、そんな風にアメリカのトップクラスの俳優たちは、自分が関心を持った社会問題などをテーマにして世の中に知らせようと自分でプロデュースをして身銭を切って映画を作るところ、大したもんだと思うんですけどね。水俣、どんな作品になっているのか早く見てみたいもんです。そこで今週はそのジョニー・デップの出世作でもある、日本での公開は1991年ですから、もう30年経つんですね。シザーハンズのサウンドトラックから一曲聴いてください。シザーハンズといえば、ジョニー・デップと鬼才ティム・バートン監督が初めて一緒に作った作品で、ティム・バートンというと一風変わった作風でおなじみですよね。ナイトメア・ビフォー・クリスマス、チャーリーとチョコレート工場、アリス・イン・ワンダーランドをはじめ、リメイク版のバットマンシリーズも3作手掛けていますし、2年前の実写版のダンボもやっています。ジョニー・デップはティム・バートン作品8作に出演しているんですが、最初の作品だったシザーハンズ、どんなストーリーだったかって言いますと、老いた発明家が作った両手がハサミでできている人造人間、まあアンドロイドみたいなもんですけどね、そのエドワードと名付けられたアンドロイドをジョニー・デップが演じていまして、ウィノナライダー扮するキムという娘と恋をするんだけども、手がハサミなんで人を傷つけてしまい、悲しいファンタジーでした。この映画には、まあティム・バートン監督の趣味なんでしょうね、1960年代の終わりから70年代にかけてヒットを連発していたイギリスの歌手トム・ジョーンズの曲がいくつか使われています。今日は一応その中から主題歌扱いとしてサントラに入っている曲を聴いてください。トム・ジョーンズ With These Hands。 日本公開1991年のジョニー・デップ主演の映画シザーハンズから、トム・ジョーンズの With These Hands でした。では今週もリスナーの皆さんからメールでいただいたメッセージをご紹介していきましょうね。まずはお久しぶりでした、新州新春シャンソンショーでございますさんです。と言っても多分お忘れだと思うんですが、かっこ笑い、いやいや、このペンネームは忘れませんよ、覚えてますよ。アナウンサーとしては毎回噛まないように読まなきゃいけないでしょ、そこはちょっと気合い入りますからね。昭和の歌声インデックス勝手にベスト10は、おいおい、コーナー名からして間違ってますな。勝手にベスト3です。来週は絵になるわけですよね、といただいたんで、あれと思ったんですけどね。メールを送っていただいたのが5月19日の12時43分、先週の放送の前に届いたメールだったんですね。絵はもうこれこれこういうアーティストをやってきて完結しましたっていうコメントを聞く前の話なんですね。過去に出ていないようでしたら NSP をやってほしいと思ってリクエストをしました。本来なら本名がニューサディスティックピンクなので2になるわけなんですけども、絵でも2でもやっていないようでしたらお願いしたいと思いますといただいたんですが、残念ながらエポの次に NSP はもうだいぶ前にやってるんですよ。まだこの番組を聞いてくださってなかった時期だったのかもしれませんけども、 NSP は割と1年季節季節旬の曲ってのがありますからね、タイミングよくリクエストを送ってくださると、先週の吹きの塔の風薫る5月のようにかかりますからね。タイミングを気にしながら送ってください。よろしくお願いします。そしてこちらは長野市の猫道探検隊さんです。先日娘がドライブがてらに根曲がり竹を買ってきてくれたんで、タケノコ汁を作りました。あ、北信に住んでいる皆さんのこの季節の楽しみの一つですよね。羨ましい。どなたか今度水曜日余っちゃってしょうがないよっていう方いらっしゃいましたら、もう喜んでお裾分けいただきますんで、ご足労くださるととっても嬉しいです。だいぶ横道ならぬ猫道さんのメッセージ脇にそれてしまいましたけども、普段はサバの水煮缶で作るんですが、あいにく味噌缶しかなかったんで今回はそれで作ったんですが、娘曰く赤味噌の甘い味がして美味しいねって言ってくれました。おお、よかったですね。その日はタケノコ汁と厚揚げという若い人にしてみれば地味めな夕食でしたが、全体が茶色っぽいという感じですか。彼女も大人になってきて少し思考が変わってきたのか、どれも美味しい美味しいって満足して食べてくれました。ってことはこの日のメニューはお父さんが作ったわけですね。いや、奇遇というかなんというか。先週は美しが原方面へ最後のタラの芽取りとついでに山うどを取ってきたんですけどね、松本木曽方面ではこの時期サバの水煮缶と一緒に作るのはうど汁なんですよ。でちょうど我が家もサバの水煮缶を切らしていて味噌煮缶しかなかったんで、あの味噌煮缶に入っているおつゆって言いますかね、濃いめじゃないですか。 少し水を加えて作ってみたんですけどね、結構甘かったですよ。うちのかみさんは味噌の甘い味がして美味しいねとは言ってくれませんでしたけどね。やっぱり水煮缶の方がいいわよねって、その一言でした。持つべきものは娘ですかね。さて今週の、はい、来ました、この後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週岡崎由紀さんですけども、ドラマの奥様は18歳、再放送でもよく見ていましたし、可愛いし歌は上手だし、コミカルな演技がまた最高で、老若男女から愛されていた元祖スーパーアイドルですよね。特に私は彼女の少し怒った顔が好きでした。まあ細かい情報は後でインデックスのコーナーで詳しく紹介しますけども、1970年71年のあたりだったかな。多分猫道さんは小学校低学年ぐらいだと思うんですけど、私は中学へ入った頃ですが、少し大人に近い世代だった私から見ますとね、同世代中学生ぐらいの女の子ってね、岡崎由紀さんにはあんまり興味を示していませんでしたね。あの奥様は18歳、なんたって18歳っていうドラマ、演技が大げさというか、言い方悪いけど臭かったでしょ。あれね、制作が大英テレビなんですよ。後に伊藤和恵、伊藤舞子、杉浦美幸もやってましたけどね。そうそう、山口百恵さんの赤いシリーズも大英テレビ制作なんですね。だから岡崎由紀さんの演技もちょっと大げさっていう感じがあったんで、そういうところが同世代の女の子には受けなかったんじゃないかというのが私の分析なんですが、いかがでしょうか。曲は私は忘れない、 Do you remember me、 両方とも名曲だと思います。はい、もうここで白状しますけども、この2曲はどっちもかかります。で、大岩さんのおすすめの曲は何だったんですか。番組の最初でもご紹介したように、大慌てだった1週間だったんですけども、今日かけるドラマの主題歌はね、有料でダウンロードしました。身銭を切って作っています。さあ何が3曲かかるでしょうか。もうちょっと待っててください。お楽しみに。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたも、メッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。 FM 善光寺のホームページから直接送れます。FM はアルファベット、善光寺はひらがなで FM 善光寺とインターネットの検索をしていただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので、送ってみてくださいね。この番組、大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は、毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口の田町西の信号の角にあるおなじみのシネコン、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてください。でもって先週からの流れで、今週もきっとメッセージを入れといてくださってるなぁと予想していたら、やっぱりありました、クマチーズさん。毎週すいませんね、大岩さん大変失礼しました。2週にわたって引っ張った挙句に、初めて聞いたリスナーのようなオチでものすごく恥ずかしいボケでした。先週はその後自分の頭の中で自分に対してバカバカバカーと笑いつぶやいていました。このタイミングで言いますが、毎週欠かさず聞いています、笑い笑い私が去年の秋に見てとっても面白かったですよとご紹介しました、小栗旬&先週の水曜日に新垣結衣ちゃんとの結婚を発表した星野源くんが、まあダブル主演のような形でね、やりました罪の声の主題歌、ウルさんが歌っている曲をリクエスト。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、ウの時に誰かリクエストしてくれないかなっていうんでね、先週教えてくださったんですけども、ウルという女性アーティストは2016年にデビューしていますから、ちっとも昭和の歌声ではないんですよ、はたと気づいたわけですね。そういうクマチーズさんの3週越しの願いを叶えてあげようと、今日はそのウルの曲用意しましたからね。去年の10月、映画の公開と同時にリリースされています。アーティスト名 URU、 ウルという女性歌手です。映画罪の声の主題歌、振り子。罪の声のレンタルの開始は夏頃のようですのでね、いつからって分かりましたらば情報としてご紹介しましょう。ウルの振り子でした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は8巡目のおです。これまでおは太田博美、岡田奈々、大貫妙子、尾崎豊、そしてオフコース小倉圭、大橋純子とやってきまして、今回は日本の芸能界の歴史の上で最初のアイドルだろうと位置づけられている岡崎由紀さんを取り上げます。 岡崎由紀さん、1953年昭和28年の7月、東京の神田生まれ、浅草育ちですからね、下町っ子なんですね。幼い頃からクラシックバレエを習っていて、そこからミュージカルの子役として王様と私、屋根の上のバイオリン弾きなどの舞台に立っていたんだそうです。1968年、昭和43年ですから15歳の時に NHK 大阪局制作のテレビドラマ姉妹の主役に抜擢されて、全国に顔が知られるようになりましたが、この時大阪ですからね、共演した当時の桂三枝さん、いらっしゃいの今は文枝さんですけどね、彼からスヌーピーのぬいぐるみをプレゼントされたのをとっても気に入って、その後テレビにいろいろ出演するたびにお披露目したことで、日本でのスヌーピーの認知度がぐーんと上がったと言われています。そういう功績があるんですね。その後1970年、昭和45年には NHK の大河ドラマのもみの木は残ったや、バラエティの巨泉前竹ゲバゲバ90分とか、朝の情報番組 TBS のヤングセブン2O といろんなテレビの番組に出演していまして、この年に幸せの涙っていう曲で歌手としてデビューしています。レコードは2万9000枚ほどのセールスで、さほど大きなヒットにはなりませんでしたが、人気が爆発したのはこの年70年の秋から始まった TBS のコメディドラマ奥様は18歳でした。原作はマーガレットに連載されていた少女漫画なんですけどね、アメリカが舞台なんですが、設定を日本に移して若い青年教師と18歳の高校生の教え子が実は夫婦で、それを隠して学園生活を送る中、いろんなトラブルに巻き込まれて秘密がバレそうになるっていうストーリーでした。ヒロインの高木明日香にはもちろん岡崎由紀、先生で夫の哲夫は石立哲夫、視聴率は最高 33% を記録したそうです。その勢いを買って翌年作られた第2弾が何たって18歳、私ドラマの主題歌としてはこっちの方が好きなんで、岡崎由紀さんの1曲目として1971年のドラマの主題歌何たって18歳。実年齢も18歳でしたけども、今聞くとだいぶ大人びた声ですよね。この曲といい、奥様は18歳の主題歌といい、どちらも彼女自身が作詞しているんです。岡崎由紀さんの1曲目はドラマの主題歌何たって18歳でした。それ以降も大英テレビ制作の30分のライトコメディのドラマ、ママはライバル、ラブラブライバルってのありましたね。それから日本テレビではだから大好き、小さな恋の物語などが人気を博しまして、この時代アイドルの人気のバロメーターだったマルベル堂のブロマイドの売り上げがなんと46ヶ月って言いますからね、ほぼ4年にわたって女性の第1位を獲得しています。とはいえそこまで何枚か出していたレコードは大きなヒットがなくて、ようやく72年に出したこの曲がオリコンの最高21位まで上がりました。岡崎由紀さんの2曲目は私は忘れない。レコードセールスは18万枚、岡崎由紀さんの2曲目は私は忘れないでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は岡崎由紀さんの3曲をやっています。さっきかけました私は忘れない、これは堤恭平さんの作曲でアイドル歌謡の名曲の一つと言われています。まあそういうアイドル人気者としての流れの中で、年末年始の特別番組の出演回数は後にタモリさんに抜かれるまで1位というのを記録してるんですね。それが何回だったかはちょっと今回調べた中では分かんなかったんですけど、タモリさんが抜いた時に抜いたのは岡崎由紀の記録だったんだなって思ったのを私覚えてますからね。しかしそんな風に急にぐーっと人気者になっちゃいますと下降線も早いっていうのは世の常ですね。1975年、昭和50年以降はドラマも歌も大きなヒットはなく、また78年に結婚もして大人の女優へとイメージチェンジをするんですけども、世の中に広がったイメージってのはなかなか払拭できなくて、大人の女優への脱皮がうまくいったとは正直言えませんでした。そんな中注目されたのは1980年に出した Do You Remember Me っていう曲でした。作詞安井和美、作曲は加藤和彦の夫婦のコンビ、アーティスト名岡崎由紀ではなく由紀として出しています。3曲目は Do You Remember Me。 岡崎由紀さん最後の曲はその後いろんな女性歌手がカバーしています。 Do You Remember Me でした。声の出し方も変えてイメージチェンジを図っているのがよくわかりますよね。 レコードセールスは17万枚。オリコンのチャートでは初めてベスト20に入って19位まで上がっています。そう、今回 CD が手に入らなかったんで、私30年ほど前に買ったレコードから音を起こしました。この曲がそれなりに売れて以降、80年代からはもともと幼い頃にメインに据えていたミュージカルの世界に戻って、いくつか舞台に立っているようです。またスヌーピーだけじゃなくて、もともと動物好きだったのが発展して、パンダの保護をはじめ環境問題などにも現在も取り組んでいるようです。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は岡崎由紀さんの3曲を取り上げました。ということで来週は順当に歌に行きます。歌はこれまで海バンド、カリウド、河合直子に柏原芳恵、そして海援隊、ムッシュ釜谷津、ガロとやってきまして、あとまだやっていないのは、かぐや姫、風、加藤登紀子さん、加山雄三さんもありますけどね。こうして並べるとフォーク系多いですね、かはね。じゃあ来週はフォーク系の流れで、川島英吾さんいかがでしょうかね。3曲なら選べます。あれとあれとあれかな。来週のインデックスは川島英吾さんです。メッセージやリクエストなどありましたらどうぞ送ってください。ではエンディング。長野市のトッテンパーのニャンパラリンさんのメッセージです。ゴジラシンギュラーポイントっていうアニメが BS11 で木曜の夜10時半から放送してますよ。そうですか、知らなかった。ラドン、マンダ、クモンガが登場しています。へえ、今の時代だからアニメだからできる企画ですね。実際映画ではゴジラはラドンとクモンガとは共演してますけど、海底戦艦のマンダとは共演してなかったと思うんですけどね。時間がありましたらぜひご覧くださいませませ。はい、チェックしときます。一回見てみよう。それにしてもゴジラ対コング早く上映されますように。これが番組冒頭で吉永小百合さんも訴えた、今まだ公開が延期になっている一つなんですよね。それから西武園遊園地でしたっけ、ゴジラザライドがあるそうなんですよ。わ、これもね、私ニュースでチェックしました。昭和の建物もたくさんあるみたいです。コロナが落ち着いたらお岩さん行きましょう。楽しみだな。そうですね、一回このゴジラザライド、まだ始まったばっかりできっと混んでるでしょうからね、コロナが終わって落ち着いた頃に誘ってください。ニュース見た時、これは絶対にニャンさんと行くしかないと思いましたもん。忘れずによろしくお願いしますよ。別に2年後になっても構いませんからね、覚えてますよ。そして最後は長野市のピースマークさんといえばパルセイロ情報ですね。先週お送りしたサッカー天皇杯1回戦のパルセイロの結果ですが、はいはい、新潟医療福祉大学 FC との対戦は延長戦の末3対1で勝利しました。よかったですよね。その結果、6月9日の2回戦では今や無敵艦隊の川崎フロンターレとの対戦になりました。今シーズンまだ無敗のフロンターレに初めて黒星をつけるのは、天皇杯ではジャイアントキリングのと名高いパルセイロしかいません。うん、ちょっとハードルは高いですけども、天皇杯1回戦の勝利の勢いで明日長野ユースタジアムで行われる J3 の公式戦、鹿児島ユナイテッド FC との試合も絶対に勝たせてきます。ってことは無観客じゃないんですね。勢いが出てきたパルセイロの応援にリスナーの皆さんも、夕方4時キックオフですから間に合うように長野ユースタジアムにお越しくださいといただきました。コロナであんまり外出していないという方、大声は出せませんけども、溜まっているモヤモヤした気分を発散してきてください。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで、さようなら。